ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ。さあ令和元年2日目。
はい。
あ、5月2日ですか。
はい。
そして大型連休真っ只中、おすすめ県外ドライブ長野編3週目最終回は長野の松代に来ております。
はい、
はい。長野松代といえば某局の大河ドラマでも有名になりましたあの武将真田家がおよそ250年間も治め城下町として発展した町です。ご案内いただくのが松代文化施設等管理事務所研究員の山中さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
我々が今目の前に来ているのが こちらが何でしたっけ。
はい、松代城ですね。
松代城、
はい、
これどういったお城になるんでしょう。
有名な川中島の戦いの少し前に、
はい、
それに備えて武田信玄が有名な山本勘助という人に命じて建てさせたと言われているお城です。もともとは
真田家が建てたんじゃなかったんですね。
はい、そうなんです。
じゃあ真田家が来たのは
江戸時代入ってからです。元和元年1622年という時なので雪村のお兄さんが、この松代上田から松代藩に、まあ、違法といって移されてきて、うんうんうん、ここのお城を居城としたと。
これ当時の感じを再現されてるわけですか。
そうですね。平成16年にお堀も掘り返してお水を張って石垣も一度積み直して。
はい、ものすごいことやってる。
は
い、
で建物はもうなかったんですけれども、
はい、
江戸時代の終わり頃の絵図なんかを元に復元したと。
わあ、すごい石垣超立派じゃんこれ。これ組み直したんですか。
そうですね。
あら、この中に入ると本来であればこうちゃんとお城があって。
そうですね。本丸、ここからが本丸で中には建物があったと言われているんですが、すぐ裏に実は千曲川がもともと流れていて、
はいはい、
それが天然の堀みたいな形になっていたので水害も多いし火災もあったりして、まあ、本丸なかなかこう、
ね、今は桜の木がいっぱい植わっておりますね。
そうですね。
うん、
こう週末くらいになると一番良さそうな。
放送がね5月2日なんですけど
残念。新緑が綺麗だと思います。周りの山も本当に真っ白っていうところは山が迫っている、もうこれ以上向こうへ行かないっていうか山で止まってしまうところなので。
新緑を見に
葉桜ですよね、もうね。
うん、次もご案内いただいてよろしいでしょうか。
はい、
次どこ行きますか。
次はじゃあ真田邸というお屋敷へ行きますかね。
もしかしてそれはお殿様がいらっしゃった。
そうですね、引退したお殿様が住んだところなんですけれども、
あ、すごいかっこいい。
有名な、
はい、真田六門線、
はい
はい、
ずっと建て替えっていうか改修はほぼされてなかったんですけど、はい、6、7年前に、まあ、全面改修が済んで初めての全面改修、中の傷んでるものとかを取り替えたりして、はい、中までちゃんと皆さん入っていただけるようになりました。
まあ、でも建材とかは結構使われてるものが、ね、まま多いですよね。はい、わあ、
見ていただくとさっきの入り口と襖の柄が違うのが分かるかと。そこはこっちが本当に入り口の本当に一般の人が入るようなところはまたちょっと違う柄で、表の方の襖はこういうひし形の柄がはまっています。古い襖を外してこういう柄だっていうのをよく確認して新しく唐紙を版を起こしてもらって同じ柄で作り直してもらった。
触っちゃダメですよ。
さっきと神社と言われている、まあ、寝床があった。
主人の寝室って書いてあるよ。
で、襖の柄見ていただくと松の柄に変わっているのが分かりますかね。うん、で、よく見ていただくと松ぼっくりに金が塗ってあるのが内側に、
うんうんうん、
内側は松ぼっくりが金、外は、ね、塗ってないんです。
なんで
中にいる人のように金を塗ってお殿様が、
お殿様が中に入るところだから中は金なのかな。
偉い人だから。
はあ、はあ、
でここはそこちょっと垂れているのが分かると思うんですけど、
うん、はい、
あれはもともとのものをそのまま分かるように残しました。
お庭がすごい。
今真田邸の庭は座間式といって座って眺める、
主人やお客様が座る場所に座ってみるといいんですよね。
そうです。
って教わりましたけどね。
はい、バックの山を借景といって、はいはい、その風景に取り入れるというそういう手法ですね。
抜けの空、雲まで全部こう一枚の景色になるように。素敵だね。
やばいね。
ここも
離れ
ない。ならない、
ね。やばいやばいやばい。これやばい。
夕方になっちゃう。
夕方になっちゃう。
やばい。
じゃあこれで。
はい。やんじま。さあ出ました。真田宝物館。あ、本日休館日。
そうなんです。休館日なんですけど。
すいません。すいません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方が先ほどお話しした真田幸春さんという12代目の方。うん、
ご寄付いただいた方。
そうですね。
お、なんかお宝らしくなってきました。
この部屋は真田家の歴史ということで、うん、真田家が歴史上現れてから、明治に入るまで、真っ白藩の藩主であるまでをちょっとご紹介したフロアになっています。
はい、この中で一番のお宝。
一番のお宝、どうだろう。
珍しいやつとか。
珍しいやつ、まあ、豊臣秀吉からもらったお手紙だとか、うん、
すごいよ。正幸のことをけしからんことだと思っているとは言っても、今回のことは許すんで、その意を受けて早々に上洛するように。要はお前のこと怒ってるけど、とりあえずまあ来いやっていう。
そうそうそうそうそう。そういうことです。
これは真田家のことだ。
そうです。
よくこれを取っといたね。
で、戊辰戦争も真田家は行っておりまして、
あれ
長岡まで戦い
にいらっしゃいました。
行っております。
あ、いらっしゃいました。あら、あの時2回ほど仕事されてるんですよ。
そうなんですよ。結構ね、松代藩の人たち行ってね、戦ってんですよね。
あ、あら。
で、この部屋は特別展っていうか企画展をするお部屋になってまして、この部屋だけでちょっと完結で、今回真田家中っていうことで家臣の展示をしてます。
家臣の展示、
はい、
なんかぐっとお宝度増してきましたね。
でこれが秀吉から矢沢っていう重臣ですね、もらったって言われて。
秀吉からもらった。
これ刀冠って言って、中国の冠を模した形で、このくらいの時代とても流行った形で、秀吉もこういう形の冠をかぶった肖像画なんかも結構あるんですけど、真田信繁の最後の手紙と言われている
マジ
やつで、大阪冬の陣が終わって夏の陣までの間、はいはいはい、まあ、ちょっと停戦というかしている間に、信繁が自分のお姉さんの旦那さんとその子供に宛てたお手紙で、3月19日っていう日付なんですけど、5月の7日ぐらいに亡くなっているので、まあ、1ヶ月ちょっとぐらい前。
本物。
本物です。
はい、ということで今日は大変ためになるご案内ありがとうございました。
ありがとうございました。
新潟でラジオを聞いている皆様に、なんか松代の魅力的なものがあれば。
松代は江戸時代の初め、戦国時代から江戸時代にかけて、それから幕末までずっと栄えてきたところですので、たくさんの見どころがたくさんありますので、ぜひお越しいただければと思います。
はい、あと一つ気づいたのは、この辺一帯にギュッとこういろんな見る場所詰まってますからね。はい、車で来て、これ止めて歩きで全部回れちゃう。
そうですね、はい、
いいと思いますよ。
うん、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで3週連続でお送りしてきました上信越道で行く長野の旅。まああれですね、隣県とはいえど、うん、文化も食べるものもいろいろ違って面白かったです。
はい、
まあ日帰りでも十分に楽しめると思いますので、ぜひ皆さんも高速道路を使って長野遊びに行ってはいかがでしょうか。